い、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
ね、先ほど安寿さんと暑いな言うててね。
はい、
なんか暑い時になんかいい食べ物があると。
そうそうそう、
話してまして、ぜひご紹介いただきたいなと思うんですが、
紹介するほどじゃないかもしれないんですけど、はい、一昨日ぐらいちょうどテレビでもやって、で最近というか、冷凍プチトマト、
冷凍プチトマト、
プチトマトをね、洗って冷凍庫に入れるだけなんですけど、すごく、皮もつるんと剥けるし、
剥くのね、食べるときにね、
アイスの実ってありますよね。
あるある、大好きだった、あれ、いろんな種類があってね、あれ、
そうそう、あんな感じでね、コロコロっと剥いて食べると美味しいです。
ああ、なるほど、プチトマトはあれ糖分が結構ね、甘いんですよ。それがまた冷やすことによって引き立つんでしょうね。
そうそうそう、なんですね。普通に食べるより甘くなる感じもしますし、
さらにさらに、さっき言ってたけど、その塩をつけるとね、軽くお塩なんかちょっとつけちゃうと、そのまた甘さが引き立ってね、いいじゃないですか、簡単で。
ね、子供が、アイスクリームばっか食べてニキビが増えるって言ってたんですけど、そのプチトマト教えてあげたらね、すごく喜んで。
そうなんや、いいですよね、やっぱり
健康にもいいですよね、リコピンとか。
そうやね、だってアイスばっかり食べる人は毎日アイスクリーム食べる、砂糖がすごいですからね。
そうそうそう、砂糖よりはね、いいのではないかと。
そう、いや全然いいでしょうね。そういうな、 リコピンっていうんですか。
はい、
そういうなんか体にいいものも取れちゃうし、まあ、あれどれぐらいですか、今200-300円ですか、プチトマトって。
そうですね、量にもよりますけども、
ね、いろいろ僕もスーパー好きなんで、
スーパー好きなんですね。
スーパー好きです。プチトマトのコーナーって結構いろんな、ほらちょっとオレンジがかった、プチトマトとかね、めちゃくちゃ糖分が高いですよ、甘いですよっていうね、5、6種類売ってたりするんですよ。
そうそうそう、
だからね、いろんなプチトマトをね、冷凍して、どれが一番アイスに合うのかななんてね、そういうのもやっていただいたらいいんじゃないかなと。
はい、炊き込みご飯にしてもいいって、もうレシピいっぱい今出てますからね。
それを凍らしてから炊き込みご飯
してるの？そうそうそう、冷凍プチトマト炊き込みご飯ってやるとね、ソーセージ入れたり、玉ねぎとかセロリとかね、しめじとか、そんなの。
なんか丸ごとトマトご飯ってやってたもんね。
そうそう、イタリアンな感じで、
あれ美味しかったわ。そういえば、簡単でやっぱり時短レシピっていうんかな、
ねえ、あれはインパクトありますよね、大きなトマトが真ん中に。
あれ実際作ったら美味しかったしさ、ああいうなんか時短レシピで、さらにしかも美味しいというね、そういうのを皆さんも探してみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はやる気ない子さんからいただいたご質問です。
はい、
それではお願いします。
私の口癖はめんどくさいです。浄化ワークの効果はすごいと感じてますが、正直めんどくさいです。こんな私でもなんとかなるでしょうか。
はい、ありがとうございます。めんどくさい、やる気が出ないってね、まあよう聞きますよね。だからね、一つはやらないっていうね、もう選択肢がある、ね、めんどくさいのであればやらなければいい、ちゃんちゃん
ちゃんちゃん、終わり
終わり。 今日はこの辺でいかがでしょうか。
違った。
ね、足立このやるふざけんなって怒られるかもしれないですけど、ね、やらなくても生きていけるのであればですよ、やらないという選択も全然ありだと、思うんですね、まずねここからスタート、ね、本当にそれは自分にとって必要なことなのか、
そうですよね、
それをねぜひ確認してみていただきたいと思います、ね、まあいやいやこれは自分にとって必要なんだと、ぜひやってみたいんだ
そう思うならば、
でもめんどくさい、という場合は一体どうしたらいいのかと、いう話をね今日はしてみたいと思うんですけども、自我の基本的な行動パターンっていうのは、何らかの目的を達成することなんですね、当然ながら無意味なことは大嫌い、ある国の刑務所にですね、こんな労働がありまして、どんなんかと言いますとですね、地面にスコップで何時間もかけて深い穴を掘るんですよ、でその後掘った後どうするかというと、その掘り出した土をまた穴に戻して埋めてしまうんですね、
で意味がない感じに、
そうでそれが終わると、またその横でですよ、深い穴を掘り出すんですよ、でまた埋める、また掘る、また埋めるって、これ毎日繰り返していくんですね、これがねこの罪を犯した人間にとって、死ぬほど辛いそうですね。
嫌だね意味がないもんね、
そうおっしゃる、
なんで掘るの
そう、それがまあ刑罰なんですね、そうか
罰ゲームじゃなくて刑罰なんですね、
そうなんですよ、これほどもう辛いことないと、
わかる、
ですから目的を持たない行動というのは、自我にとってはもう死んでるのと同じことなんですね、
そうですよね、
そう、例えばね毎日英単語を一つ覚える、というこんな簡単なことであっても、目的がぼやっとしていると、非常に面倒くさく感じる、
本当そう思います、
でももし通訳になりたいと、いう大きな大きな目標があれば、ね、目的があればどうでしょうかと、ね、英単語なんて覚えるって当たり前の話じゃないですか、ね、その目的に向かってずんずん進んでいくわけで、ね、めんどくさいなんて言葉は出てこないんですね、
出てこないですね、目的はちゃんとしてると、
そうなんですよ、ね、毎日1単語覚える、なんてやってたら100年あっても、通訳なんかなれないわけで、
そうですね、
なんとか自分で工夫してね、できるだけ時間作って多くの英単語を覚えようとするはずなんですね、ですからまずは、一体何のためにそれをするのか、という目的をはっきりさせてみてください、これが最初の一歩、ね、仕事だったら生きていくため、ね、掃除だったら快適な空間で暮らすため、で関連浄化だったら、本当の自分は一体誰なのかと、その答えと出会うためであるとか、お気楽で平安な日々を過ごしたいからとかね、そういうことですよね、でその目的に対する魅力と消費するエネルギーのバランスが取れてるかどうか、
なるほどね、
そうなんですよ、4対6の法則の通りですね、魅力の方が消費するエネルギーよりちょっと上であれば、自然に体が動き出す、
そうそうそう、
ね、で逆に、魅力が小さければ、体は動かないと、で無理に動かそうとしても、でその時に面倒くさいなという言葉が出てくると、いうことなんですよね、
そうですね、本当本当、
まあ僕が、まあ、この旅をですね、やり遂げられたっていうのは、もうね、生きること自体が、もう苦しくてどうしようもなかった、朝起きるのは嫌でね、一日が始まるのが苦痛だったんですね、もう生きていたくない、でも死ぬということもできないと、ね、生きると死ぬがせめぎ合ってるわけで、まあ言うたら生き地獄のようなね、この苦しみから脱出できるんだったらもう何にもいらねえってね、本当にそんな感じだったんですよ、
ああそうですか、
でもう今考えると鬱の一歩手前、でね、何のために生きるのかも本当にさっぱり分からなくなってしまったと、
うんうんうん、
ですから、ね、当時の目的っていうのはこの悟りとか覚醒ではなくてですね、
はい、
ただただこの苦しみを何とかしてくれと、
うんうん
うん、そういうのが目的だったんですね。
うん、
そのためだったら何でもやる、
うんうんうん、
ですから僕の場合は目的がこうやってはっきりしていたので、
はい、
自分と観念浄化の間に、
うん、
この壁がなかったんですよ。
うん、
うん、で面倒くさいっていうのがね、
はい、
口癖になっている人っていうのは自分とやるべきことの間に壁がある、
うんうん、
この壁があるから、
はい、
面倒くさいんですよ、
うんうん、
じゃあさてその壁とは一体何なのかということになるわけなんですけども、うんうん、
はい、
一つ目は義務感、
うん、
誰でもそうやと思いますけども、好きなことをやってる時って面倒、
うん、
くさくないじゃないですか。
そうそう、そんな言葉もね浮かばないです。
浮かばないですよね、
うん、
それどころか実に楽しい、
うん、
なぜならそこに義務感が全くないからなんですよ、
うん、
やりたいからやっている、
うんうん、
全くカビがないでじゃないですか、
はい、
デモとかそんなないですよね、
うん、
やりたいからやっている。
そうですね、
うん、逆に義務感でやってる人は、
うん、
自分が選択して、
はい、
自分のためにやってることなんですけども、
はい、
このね仕事のノルマのような感じになっちゃってる。
うーん、
観念ってこんなにあるんですか、
うん、
め
ん
どくせー、
うん、
で一体誰のためにやってんだろうってね、
うんうん、そこそこ、
普通不思議に思うんですよ。
うん、
僕の場合はこう内観して湯水のごとく湧いてきた観念、
はい、
これね、温泉を掘り当てたようにね、
うん、
興奮したんですけども、
そうそう、
だってこれ全部なくなっちゃったら
ねえ、
もう楽になるに決まってんじゃないか、
うん
うん、そういうふうにワクワクしてたんですけどもね、
うんうんうん、
うん、はい、もう一つの壁、
はい、
これはね決めつけ、
うーん、
どうせ私には無理だ、
うんうん、
僕は集中できない人間だ、
うん、
そんな決めつけを持ってる人ってね、
はい、
もう結構多いんですよ。
うん、
自分で自らこの目の前に高いハードルを置いてね、
うん、
できないやれないっていうね、
うんうんうん、
それを飛び越えようとしているわけですから、
はい、
それは面倒くさいわけですよ、
うん
うん、
浄化する前の浄化ワークっていうのもありましたね。
そうそうそうそう、その話をね、
うん、
今から入っていくわけなんですけども、
はい、
まあ、幸いにもこの2つの壁は、
うん、
浄化ワークでぶちのくことができちゃう、
うん
うん、例えば、掃除がめんどくさいっていう人がいるとします、
はい、
先ほど言いましたようにまずですね、
うん、
掃除の目的を確認してみましょう、
はい、
ね、掃除の目的は、快適で清潔な空間で暮らす、
うん、
っていうことなんですけども、
うん、
ごちゃごちゃして、
はい、
不潔で汚い部屋より、
うん、
やっぱり清潔で綺麗な部屋の方が、
うん、
気持ちいいよね。
気持ちいいですね。
ね、そんな感じでね、自分で行動の目的をまずしっかりと確認すると、
うん、はい、
で次に関連リストを作っていきます、
うんうん、
ここからねちょっとメモして聞いていただくと、
はい、
後でやりやすいんじゃないかなと思うんで、
メモの用意、
メモのご用意をお願いします。
はい、
はい、それではですね、まず決めつけからやっていきます、
うん、
決めつけ、私は掃除が嫌いだ、
うん、
私は掃除が苦手だ、
うん、
私は掃除が下手だと、まあ、うん、こんな感じでね、
うん、
決めつけの、数はいくつ足していただいても結構です。
あ、はい、
じゃあ次ね、
はい、
次に出てきた決めつけをひっくり返します。
ひっくり返す、
ひっくり返す、うんうん、私は掃除が大好きだ、
大好きだ、
私は掃除が得意だ、
得意だ、
私は掃除が上手だ。まあ先ほどの逆ですよね。
うん。
うん。で、なぜひっくり返すのかというと、
はい。
そんなはずはないっていうね。
うん。
抵抗勢力のエネルギーを外に放出するためです。
ああ、そうなんですね。
だって、ね、私は掃除が大好きだなんてね。
うん。
自我にとってはそんなわけねえだろうっていう。そういうことですから、
はい。
その自我をおびき寄せる。
はい。
というために、あえてひっくり返すってことですね。
うん。
自己啓発法の一つにね、
うん、
アファメーションっていうね、
はい、
手法がありますよね。アファメーションやってもなかなか効果を感じないのは、
うん、
こう自分の中にねこの抵抗勢力っていうのが存在するからなんですね、うん、
あ、そっかそっか、
うん、しかも大半はですよ、
はい、
抵抗勢力の方のパワーの方が強い、 大きい、
はい、
巨大な抵抗勢力に打ち勝つためにはですよ、
うん、
それ以上のパワーを使って、
うん、
毎日アファメーションをやり続ける必要があるわけで、
はい、
まあ、大体ね効果が出てくる前にね、
うん、
挫折しちゃうんです。
挫折するね、
うん、パワーがいるからね、
う
ん、
そうですよね、
うん、で嫌いだっていう勢力に、
うん、
好きだ好きだ好きだってね、
うん、
自己暗示で対抗するのではなくて、
うん、
観念浄化で、
はい、
掃除は好きではないっていうね、
うん、
その想念エネルギーを抜く、
はい、
抜いてしまうということですね、
うん、
そっちの方がねはるかに簡単で早いわけです。
そうか、自己暗示で足していくんじゃなくて、
そうそうそう、
弱らせるっていう、
引いちゃうわけ、
引いていくわけですね。
そう、そっちの方が早いということね、うん、はい、
それのために大好きだとか得意だとか、
うん、そういうこと、そういうこと、
全く違うけれども浄化ワークをすると引き算になるってことですか。
そう、だからおびき寄せる、だからゴキブリホイホイみたいなもんよね、
うん、うん、
ここに餌を置いて、
うん、
引っかかってやってくるその勢力のエネルギーを外にドーンとそのまま出しちゃおうっていうことです。
うん、そっかそっか、ロケットでね、
うん、それがマイナスになるということだよね、
はい、
うん、だからマイナス引いてしまえばもう足す必要がないということですよ、
うんうん、
はい、では次は義務感、要するに義務感っていうのはまあ要するにこの脅迫観念ですよね、
はい、
掃除をしなければいけない、
はい、
お次は善悪の観念、
うん、
掃除をするのは良い、
うん、
掃除をしないのはダメだ、
うん、
ですよね。で最後フニッシュはダブル宣言、
うん、そうですね、
掃除をしなくてもいい、掃除をしてもいい、
うん、してもいい、
ね、以上でございます。
あら、楽になる
、はい、関連リストができたら、
うん、
一つ一つしっかりと心と体の反応を感じながらですね、
うん、
浄化ワークをしてみてください。
はい、
苦手意識が大きいんだってね、強いんだっていう人はですね、うん、
はい、
3回繰り返してみましょう。
はい、
1回目はハートロケットで、
はい、
2回目は M2 で、
うんうん、
で最後3回目はまたハートロケットで締めると、
うん、
ここまで丁寧にやるとですね、
はい、
自分と掃除の間にあった壁がですよ、
はい、
すっかり消えちゃってるはずなんですよ。
うん、やればわかるね。
そう、あら、あれれって感じ、はい、おしまいと、
うん、
ではないんですね、
うん、
この後が最も重要、
はい、あ、こっからね、
間髪入れずに、
うん、
すぐに掃除を始めてください、
うん、
そもそもね、めんどくさいって言葉が出てくるのは、
うん、
やっていないからなんですね。
うん、そうですね、
うん、やっていない時にやることを考えるから、
うんうんうん、
め
ん
どくさいんですよ。
うん、
うん、っていうのはね、脳っていうのは、
うん、
隙あれば休もうとします。
そうですね、そういう習性ですもん。
そうね、呼吸や心臓とかね、生命を維持するだけでそれ相当のエネルギーをもう普段から使ってる、寝てても使ってますからね、
うんうんうんうん、
ですからそれ以外のことにできるだけエネルギーを使いたくない、
はい、
ですから脳っていうのは基本的に怠けたがるんですね、
うん、
だらだらするのが大好き、
はい、
ですからぼーっと空想や妄想をしたりね、
うん、
ネットサーフィンやゲームをして時間を潰したり、
そうそうですね、
ね、おやつを食べながらテレビを見たりね、
うん、
ね、もうあいたたたっていう人多いと思うんですけども、
うん、
以前ね、お気楽チャンネルでお話ししましたけども、
はい、
脳の中にはですね、
うん、
やる気を生んでくれる神経細胞っていうのがあるんですね。
うん、
でもダラダラしている時は、
うん、
この細胞は全く活動しない、
はい、
やる気細胞を活動させるためにはですね、
うん、
この細胞に刺激を与える、
はい、
どうやって刺激を与えたらいいのかと、
うん、
それは実際に行動すると、
うん、
ね、やり出すことでやる気細胞くんが活動を始めて、
うん、はい、
その結果としてやる気を生んでくれるんですね、
うん
うん、ですからやっていない時にやる気にはならないと、
うん、
これはもう脳科学的にはとっても自然なことです、
うんうんうん、
ね、やる気になったらそのうちにやりますではですよ、
そうですね、
いつまで経ってもやり始めない、
うんうんうん、
相当追い込まれる、
うん、
どうしようもなくなる、もうやんなきゃいけなくなる、
うんうん、
それまでやらないんですね、
うん
うん、僕もね実際ずっとそんな感じでした、
はい、
自営業だからね、
うんうん、
別に上司から命令されるわけじゃないんで
ね、規制されないから余計に、うん、
でもほらやっぱり締め切りってあるじゃないですか、
はい、
もういよいよ今やらなきゃダメだと、
うん、
もう間に合わないよと、
うん、
そこまでねやんないんですよ、
うん、やんないですか。
そうそう、
土壇場派ですか、
うん、
足立さんの場合、
う
ん、
今そうそう、もう全く僕のことを言ってるようなもんでね、
うん、
うん、土壇場派だったんですけども、
うんうん、
今こういうことが全部分かったので、
はい、
今はね、もう今日今から話まだちょっとあるんですけども、
うん、
この方法を使っています。
はい
はい、何か始める時にまず準備から入るっていう人多いんですけどもね、
うんうんうん、
まずこの机の上を整理しようとかね、あのケーキを食べてからにしようとか、
うん、
ネットでちょっとニュースを確認してからやろうかなとかね、
ありますよね、
そんなことやってますとですね、
うん、
このやるべきことと意識が離れちゃうんで、
うん、
さらに戻ってくるのにまた面倒くささをね、
うん、
さらにさらに大きくなると、
うん、
ですからやるべきことがあるのなら、
うん、
もう準備行動はいらない。
うーん、
ね、ケーキがあろうがですよ、
うん、
机の上がごちゃごちゃしていようが、
はい、
はっと気づいたら、
うん、
瞬間的にパッと始める。
間髪入れずに、
間髪入れない。なぜなら自我にあれこれ考える隙を与えないってことだ。
そうですよね。
そう、
うん、
でね、もう一つポイントはゆっくり慣らし運転するようにダラダラ始めずに、
うん、
車だったらいきなりトップギアでスタートもうドドドドドンとこうもう入れちゃってね、トップ、
うん、
立ち上がりに勢いがあればあるほどいいですね。
うん、
うん、床に置いたボールを転がすときにね、
うん、
力を抜いて押すのとですよ、
うん、
ドーンって勢いよく押すのとではですよ、
うん、
やっぱり転がる距離が違うじゃないですか、やっぱり、
うんうんうんうん、
それと同じ理屈なんですね。
はい、
うん、どこま
そっかそっか、そうそう、
どこまでやろうかとかね、
うん、
やる前にですよ、
うん、
何分やろうかとか、
うん、
考えずに勢いよくパッとやり始める。
うん、
するとね、後でねやる気細胞が追っかけてくるんですね、
うんうんうんうん、
おーいって、
うん、
まあ、応援してやるぞって来るんですよ。
はあ、そうなんですね。
で、あれいつの間にか掃除が終わってるじゃん、
うん、
しかもこんなに綺麗になってるぜ、
うん、
ということになるんですね、
うん、
でね、こういうふうな方法でやった人っていうのはもう、実感してると思うんですけど、
はい、
すごい爽快な気分になるんですよ。
そうですね、
やり終えた後にね、
うんうんうん、
でその気持ちよさがまた脳に記憶されるので、
うん、
掃除は気持ちいいものなんだ、
うん、いい循環が起こるんですね。
その通りでございましてね、うん、いわゆる好循環っていうのが起こるんですよ。
はい、
だんだんだんだんですよ、
うん、
1回2回繰り返していくことによって形成されていく、
うん、1回目2回目はもうね、
そう
パッとやった方がいいですね。じゃあ、
う
ん、
で脳はね、いつの間にか掃除楽しい、うん、爽やかっていう風に記憶してね、
うん、
うん、掃除をやりたがるようになっちゃう、やりたがる脳になっちゃう、
うん
もちろんこう掃除だけじゃなくて観念浄化はそうだし、
うん、
勉強でも仕事でも家事でも、
うん、
何でもそうです。
そうですね、
何でも使えます。
うん、
はい、じゃあおさらいします。
はい、
まずは目的をしっかりと確認する。
はい、
次に義務感と決めつけの壁を浄化ワークでぶち抜く、
うん、
そしてハッと気づいたら瞬間的にパッと始める。
はい、
はい、めんどくさい、やる気が出ないという人はですね、ぜひ試してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。